恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
第7章1節から16節。大祭司はその通りかと尋ねた。そこでステファノは言った。兄弟たち、父たちよ、聞いてください。私たちの父祖アブラハムがカランに住む以前、まだメソポタミアにいたとき、栄光の神が彼に現れて、あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す地に行けと言われました。そこでアブラハムはカルデア人の地を出てカランに住みました。そして父の死後、神は彼をそこから今あなた方の住んでいるこの地にお移しになりましたが、ここでは足の踏み場となるだけのものさえも相続財産として彼にお与えになりませんでした。それでも子供もなかった彼に対してこの地を彼とその子孫に財産として与えることを約束されたのです。また神は次のようなことを話されました。彼の子孫は外国に移り住み、400年間奴隷にされ、虐待される。そしてこう言われました。彼らを奴隷にする国民は私が裁く。その後、彼らは逃れ出てこのところで私を礼拝する。また神はアブラハムに割礼の契約をお与えになりました。こうして彼にイサクが生まれました。彼は8日目にイサクに割礼を施しました。それからイサクにヤコブが生まれ、ヤコブに12人の族長が生まれました。族長たちはヨセフを妬んで、彼をエジプトに売り飛ばしました。しかし神は彼と共におられ、あらゆる困難から彼を救い出し、エジプトをパロの前で恵みと知恵をお与えになったので、パロは彼をエジプトと王の家全体を治める大臣に任じました。ところが、エジプトとカナンとの全地に飢饉が起こり、大きな災難が襲ってきたので、私たちの先祖たちには食物がなくなりました。しかしヤコブはエジプトに穀物があると聞いて、初めに私たちの先祖たちを使わしました。2回目の時、ヨセフは兄弟たちに自分のことを打ち明け、ヨセフの家族のことがパロに明らかになりました。そこでヨセフは人をやって、父ヤコブと75人の全親族を呼び寄せました。ヤコブはエジプトに下り、そこで彼も私たちの先祖たちも死にました。そしてシケムに運ばれ、かねてアブラハムがいくらかの金でシケムのハモルの子から買っておいた墓に葬られました。今朝はこのところから、栄光の神が現れたという題でご一緒に御言葉を味わいます。最初に、一つのものをお見せしますが、皆さんこれは何かお分かりでしょうか？この教会堂を建てるときに建築会社の方でまた設計の方で作ってくださったこの教会の設計図、青写真、その綴りなわけです。ですね。これでも薄い方だと思うのですが、こと細かにこの建物のあちらこちらのですね、ことがこう設計図として出ているわけです。この建物ができる以前は、これはとても大事でした。ですね。もう、時間があるとみんなでこれをですね、覗き込みながら、ああだこうだとですね、出来上がってくる建物についてみんなで話し合ったわけです。今はほとんど見ることはありません。大体もう埃をかぶっています。時たま、ですね、電気の配線はどうだったとかですね、水漏れがあるとかガス漏れがあるという時には、これを引っ張り出して、配管はどうなってたかなっていうことで見るぐらいでして、これはある意味で、出来上がった今はですね、あまり見る時間がないわけです。すなわち、もう完成した建物がここにありますので、想像しながら、こうなるかな、ああなるかなと想像しなくても、実際に私たちは喫茶室に座って、お茶を飲みながらおしゃべりしたり、食堂で食事したり、第一礼拝で教室使ったり、また、レナードホールで走り回ったり、また、こうやって礼拝堂で礼拝を捧げているわけです。もしかすると中にちょっと変わり者がいまして、いや、私はこの出来上がった完成よりも、こっちの方がいい。こっちの方が夢があっていい。私はこっちだけを見ながら、こっちだけの 世界を楽しむとですね、まあ、趣味はそれぞれですので、人それぞれですので、それでもいいですけど、ちょっとこれは変わり者になります。出来上がったんだったら、もう出来上がった方を一緒に楽しめばいいわけです。設計図と完成した建物、ちょうどそれと同じ関係にあるのが、旧約聖書とイエス・キリストの関係です。皆さんが旧約聖書を見ると、なんでこんなことが細々と書かれているのかと思うぐらい、様々なことが書かれています。食べ物の決まりとか、捧げ物の決まりとか、儀式の様々な決まりとか、また火についてとか、また幕や、後には神殿のですね、この図面とかですね。また、もちろん直接的に、後に来られる救い主イエス・キリストの予言とか、様々なことが旧約聖書の中に書かれているわけです。これらは、言ってみればちょうど設計図のようなものです。そして、この設計図の中に、旧約聖書という設計図の中に、後に来られるイエス・キリスト救い主の性質とか、その働きとか、その方の持っている意味とか、またその方に対して私たちがどうすべきなのかが描かれているわけです。そして、実際にその設計通りの、青写真通りの救い主が、あのクリスマスの日に来てくださったわけです。もはや、設計図の段階は終わって、完成としてのイエス・キリストが来てくださいましたので、設計図にから離れて、完成であるイエス様のもとに私たちは行って、この方を受け入れて、この方を楽しめばいいわけです。そのことを最初に知ったのが、イエス様に選ばれて、いつも身近に置かれていた弟子たちでした。弟子たちも旧約聖書をしっかり知っている人たちでしたけれども、この旧約聖書の設計図の完成がこのお方なのだということを3年半の間一緒に生活するうちに分かり、十字架、そして復活によってそのことを明確に分かったのです。ですから、そのことを人々に伝えたわけです。勇気を持って、人々に、まだ設計図にしがみついているユダヤ人に対して、もう、設計の段階ではなくして、完成としてのキリストが救い主が来たのです。ナザレのイエスがそれです。あなた方もイエス・キリストを信じるように、私たちはその証人ですと言って語ったわけです。次に、執事として選ばれた7人の者たちが目立つような働きをし始めました。その中でも特に目立ったのがステパノでした。冠という意味を持ったこのステパノ、先週も見ましたが、彼も聖霊に満たされて力強くイエス・キリストを指し示したのです。彼ももう設計図の段階ではないのですよ。いろんな儀式を守り、火を守り、神殿を御所を大事にして、いろんな決まりを守って行うそのような時期は終わったのです。これらはすべてイエス・キリストを指さしていく青写真設計図だったのです。今はイエス・キリストを信じて受け入れる時です。するとです。怒り出す人たちがいたのです。特にわざわざ外国からエルサレムまで犠牲を払ってやってきたユダヤ人たち、外国に住んでいたユダヤ人がエルサレムまで帰ってきて、そしてそこで自分たちの街道を作り、また神殿に行って礼拝を捧げていたリベルテンと言われたグループの人たちが怒り出したのです。彼らは一生懸命旧約聖書を神の言葉として信じ、行い、儀式を行い、また神殿に行って礼拝を捧げながら、それを大事に大事にしている人たち。そして、これを守り行うことこそが、神に喜ばれることだと信じて行っている。やっぱり自分たちが、もう御所を大事に命がけにして信じてやっていることを、後から来た人が、それならもう古いよ、意味ないよって言われたら皆さんどう思いますか？カチンときますよね。 自分が大事にして命がけでやってることを人から、意味がないと言われたら、それは怒るでしょう。そうなんです。この人たちは烈火のごとく怒りました。そこでステパノと議論をしたんです。でも議論してもステパノの方が聖霊と知恵に満たされていましたので、すべての吹っかけられる質問にステパノは見事に答えて議論に勝てない。議論に勝てない、勝ち目がないと分かったら、白旗を上げて、ステパノ、あなたの勝ちだ。私たちは間違っていた。あなたの言う通り、イエス・キリストを信じるよと言えばいいのに、プライドが傷ついていますので、とてもとても、そんなに砕かれた心を持てない。今度はなんと、ステパノを亡き者にしようとしたわけです。ステパノの口を封じて、自分たちの立場を守り、自分たちを正当化しようとしたわけです。そこで、偽りの噂を流し、偽りの証人を立てて、ステパノを逮捕し、議会に突き出したわけです。しかし、議会で、歯ぎしりするような人々の前に立ったステパノは、前回見たところ、6章15節、議会で席についていた人々は皆、ステパノに目を注いだ。すると彼の顔は、見つかりの顔のように見えた。見つかりの顔のように見えた。本当に平安に満たされ。やっぱり皆さん周りみんな歯ぎしりして憎しみの目で見ているとき、こんなに天使の顔で折れますか？平安で折れますか？ステパノは見ているものが違うんでしょうね。そのような中にあっても神様を見ながら輝いているわけです。さて、ステパノが訴えられている内容が13、14節にあります。先週のところですが、6章13節。そして偽りの証人たちを立ててこう言わせた。この人は、この聖なるところと律法とに逆らう言葉を語るのをやめません。あのナザレ人イエスは、この聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと、彼が言うのを私たちは聞きました。すると一節、七章の一節、大祭司はその通りかと尋ねた。そこでステパノは言った。兄弟たち、父たちよ、聞いてください。いよいよステパノの弁明が始まります。口を開いてまず出た言葉は、兄弟たち、父たちよ、聞いてください。同じユダヤ民族に属する同胞ですから、兄弟たち。そしてそこに並んでいる議員たちは、本当にですね、立派な先生方ですから、まさに父たちよ、と言って尊敬を持って、ステパノは、礼儀正しく弁明を始めるのです。皆さん、ステパノのこの弁明が、この2節から始まって、延々続くんですよね。どこまで続くかご存知ですか？次のページの221ページの53節まで延々と続くのです。この人の働きにもいろんな説教が掲載されています。しかしその中でもこのステパノの説教がダントツに長いものです。これでもきっとですね、実際の何分の1かに縮めてルカは書いていると思うのです。一体どれぐらいの本当は長さだったのか、一体どれだけの時間喋ったのかわかりません。あんまり長い説教なのでみんな歯ぎしりして殺したわけじゃないんですよ。説教を長くすると何が起こるかなんてですね、恐ろしい本が出されていますね。ね、あの説教いつ終わるのっていう本がですね、広橋先生の奥様の翻訳で出されていますけれども、怖い本です。買いましたけど読んでいません。まあ私が2時間ぐらいも喋ったらですね、一体どういうことになるかなとですね、まあ医師で打たれないまでもですね、何かされるんじゃないかと思いますが、ステパノはどうしてこんな長い話を、そしてその内容もユダヤ人なら誰でも知っている旧約聖書の有名なストーリー物語を延々と語るのです。 この教会の教会学校の子供たちでも知っているようなお話です。それを、偉い、居並んでいる先生たちの前でステパノは語るわけです。ステパノはその後で死刑になるわけですが、自分の死刑の時間を少しでも伸ばすための時間稼ぎの長い話なんでしょうか？いいえ、そうではありません。彼は決してここで時間稼ぎをしているわけではないのです。彼は死を目の前にしながらも、どうしても自分の信じるところを人々に知ってほしいし、人々に自分たちがどれだけ間違ったところにいるのかを分かってほしい。そのことを切々と訴える彼の一世一代の大説教なわけです。ステパノが訴えられていることの一つは、彼がこの聖なるところに逆らっているということでした。聖なるところ、どこのことですか？聖なるところ、これは神殿を指さしています。ユダヤ人からすれば、神殿、まだこの時代には、ヘロデの神殿がですね、もう見事な作りで、輝く目も食らうばかりの輝きを持って立っている時期ですので、ユダヤ人にとっては、この神殿こそ全てなわけです。ここでこそ、神に会うことができ、神の言葉を聞くことができ、神に罪の生贄を捧げることができ、神様に聞いていただくことができ、ここでこそ、すべての捧げ物を捧げる唯一の場所。こここそが聖なるところだと信じて疑わないわけです。今も世界中の関心はイスラエルに向いていますよね。テレビをつけるとニュースの中に必ず出てくるのが今のイスラエルの争いです。今はその中心関心がベツレヘムのイエス様がお誕生になった聖誕教会に向いていますよね。聖誕教会の中に200人ほどの人たちが立てこもっている。それをイスラエルの軍隊が取り囲み、銃撃戦がいつも続いている。中には飲む水も食べ物もなくなってしまっているということのようですが。しかし、あの戦い、今イスラエルとアラブとの PLO との戦い、何よりもの中心その戦いの一番の鍵は神殿の丘をめぐる戦いなのです。神殿の丘と言われる、今はそこに黄金のドームというイスラム教の寺院が建っているのですが、まさにそこに神殿が建っていたわけです。それはローマによってことごとく壊されて、今はイスラム教の寺院が建って、イスラム教の礼拝が捧げられています。あの神殿の丘をめぐっての戦いです。ユダヤ人にとっても、イスラム教徒にとっても、あの神殿の丘は神聖な神聖な丘すべからざる場所なわけです。もしも、あの戦争をやめさせるために、ユダヤ人たちに、もういいじゃないですか。あの丘を放棄してください。あのお顔にもう手を出さないで、あのお顔をもうアラブの人たちに、イスラムの人たちにもう渡して、権利を放棄してくださいと言えば、そうすれば平和が来ますよと言えば、どういう反応が返っていくんでしょう。もう目に見えています。とんでもない。どんなに命がけしてでも、あのお顔は私たちのものとして離さないというわけ言うでしょう。そもそもの今の戦いの一番の起こりは、今の首相になっているシャロンさんが首相になる前にあの神殿の丘に入ったことから原因しているわけです。ユダヤ人にとってもあの丘、今は神殿は立ってませんけども、神殿が立っていたあの場所は絶対的な聖なる場所なわけです。しかし私たちは平和の道を聖書から教えられています。もしも、ユダヤの人たちが、イスラエルの人たちがイエス様の言葉を本当に救い主キリストの言葉として信じることができたら、平和はやってくるのです。アラブとの平和は来るのです。イエス様はヨハネの4章で、あのサマリアの女性との話し合いの中でこのような話をしました。 サマリアの女がこう言います。私たちの先祖は、この山、ゲリジム山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所は、エルサレム、あの神殿の丘だと言われます。イエスは彼女に言われた。私の言うことを信じなさい。あなた方が父を礼拝するのは、この山でもなく、ゲリジム山でもなく、エルサレムでもない、神殿の丘でもない、そういう時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし、真の礼拝者たちが、霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父は、このような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は、霊と誠によって礼拝しなければなりません。サマリア人たちは、ゲリジム山という山を神聖な場所として、今でもそのゲリジム山の上で杉越の祭りを祝っています。しかしユダヤ人たちはこの山、エルサレムのあの神殿の丘、こここそが神を礼拝する場所。しかし、イエス・キリストは、この山でも、あのエルサレムでもない、そのような場所にこだわる必要のない時が来ます。いや、すでにその時が来ました。霊と誠によって礼拝する場所とか時とか方法とか、そんなものにこだわる必要はなくって、どんな心で礼拝するのか、主は心を見られる、それを父が求めておられる。すなわち、ステパノも、こうしたイエス様のお言葉を受けて語るのです。御所を大事に、神殿での礼拝を大切にし、ここでこそ、このようにしてこそ神に受け入れられるのだと、信じてやまない人々にその間違いを指摘するのです。そのための聖書物語なのです。ステパノは、ユダヤ人の始まりとなったアブラハムから始めます。アブラハムの話が2節から8節まで。そして次にヨセフの話が9節から16節まで。そして次にモーセの話が17節から38節まで。そして39節から44節までがアラノをさまようアラノのイスラエルのこと。そして45節でヨシュアのことがちょっと出てきて、同じく45節から50節までがダビデとソロモンの話を出します。すなわち、ステパノは、時間稼ぎのために聖書物語をずーっとしてるんではなくして、旧約聖書全体の流れの中から、巧みにストーリーを選び出しながら、自分が訴えられている内容が間違っていること。決して自分は神を汚したり、聖なるところを汚したり、律法に逆らっているのではないこと。逆に、神に逆らっているのは、律法に逆らっているのは、聖なるところを実は汚しているのは、あなた方だよ、と言って、激しく反論していくのです。ステパノは、この話の中で、アブラハムからソロモンにまでの流れをたどりながら、重大なことを語るのです。すなわち、ユダヤ人たちが、この聖なるところとですね、強調する、それを覆すのです。ひっくり返すのです。皆さん、聖なるところってどういうところだと思いますか？聖なるところ。聖なるところとは、神がご自身を表し、神が語りかけ、神が祈りを聞いてくださる、まさに神がそこにおられる場所、それが聖なるところです。そして、ステパノは言うのです。そのような聖なるところは、神殿のこの場所、この丘の上というような場所、一つの場所に限られてはいない。そして、この話を追っていくと、簡単に追ってみますと、アブラハムの場合はどうでしたか？2節。そこでステパノは言った。兄弟たち、父たちよ、 聞いてください。私たちの父祖アブラハムがカランに住む以前、まだメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れて、チグリスユーフラテス川のあの河口近くにある有名なウルというところにアブラハムとその家族は住んでいました。歴史はシュメールから始まると言われるですね、本当に世界の歴史のまさに始まった場所、初めて文字が作られ、そこから世界の文化が始まったというウルという、しかし月の神をですね祀る偶像に満ちたそのところにアブラハムは住んでいたのです。お父さんの寺、名前からしてそうなんですが、偶像崇拝者でした。どうでもいいんですが、そしてですね、そんな偶像に満ち満ちたウルの町に、メソポタミアのそんな場所に、なんと栄光の神が現れたのです。そしてアブラハムをそこから導き出して、今度はカランという土地に、そしてカランのところで神様また彼を導いて、今住んでいるこの土地に、そして次にはこのカナンの地、パレスチナの地に住んでいた人たちは、飢饉の時すでにエジプトに行っていたヨセフのもとに身を寄せます。エジプトにいたヨセフ、エジプトです、偶像の国です。しかしそこに導かれたヨセフ、何とありますか。9節、族長たちはヨセフを妬んで彼をエジプトに売り飛ばしました。しかし神は彼と共におられ、エジプトに行っても神はそこにおられて、次にモーセがエジプトのイスラエルの民を導き出すために使わされます。モーセがシナイの荒野で神に出会った時のこと、7章の30節を読んでいますと、40年経った時、御使いがモーセにシナイ山の荒野で芝の燃える炎の中に現れました。その光景を見たモーセは驚いて、それをよく見ようとして近寄った時、主の御声が聞こえました。私はあなたの先祖の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。そこでモーセは震え上がり、見定める勇気もなくなりました。すると主は彼にこう言われたのです。あなたの足の靴を脱ぎなさい。あなたの立っているところは聖なる地である。有名な有名なお話ですが、ステファノはわざわざこの話を用いて、あの市内の荒野、何もない荒野、そこに神様が現れてモーセに語った言葉は何ですか。あなたの立っているところは聖なる地である。そうなのです。ついにはダビデは神様のために住まいを定めようとしましたが、ダビデは神殿を建てるの許されませんでした。ダビデはその資材を準備するだけ、そしてその子供ソロモンが神殿を建てます。でも神殿を神様に捧げる剣道式の時に、ソロモンはどう祈りましたか。神様、私たちが手で作ったこの宮にはあなたをお迎えすること到底できませんが、どうぞこのところで捧げる祈りにあなたの目を留めてくださいね。すなわちソロモンは知っていたのです。神殿を建ててもこの宮の中に神様を制限し、そこに閉じ込めることなんかできない。神様は一つの場所に閉じ込められるような方ではないことをよくご存知でした。知っていました。ですから48節、しかし意図高き方は手で作った家にはお住みになりません。そしてステパノは巧みにイザヤの予言を引用します。預言者が語っている通りです。主は言われる、天は私の王座、地は私の足の足台である。あなた方はどのような家を私のために建てようとするのか。私の休むところとはどこか。私の手がこれらのものを皆作ったのではないか。私のために家を作っても、その家の中に私は喜んで鎮座増しますような、そんなものではありませんよ。このようにして長い話を短くして、ステパノは見事なまでに神が決して一つの場所、一つの宮の中にだけ限ってご自身を表すようなことはない、神様はある場所、ある時間、ある方法にこだわることなく、どこにでもおられて、 いつでもおられて、どのような方法ででも私たちにご自身を表し語りかけられるお方なのだということを示したのです。よく聞く言葉に、日本には日本の神様がいる。日本だけに閉じ込められているような神様だったら、それは大した神様ではありませんね。オラが村の神様がいる。オラが村だけの神様だったら、そんな神様は大した方ではないのです。お一人の神様が、日本であっても、アメリカであっても、ロシアであっても、ヨーロッパであっても、アフリカであっても、東南アジアであっても、いや、宇宙に飛び出しても、そこにおられて、あなたと共にいてくださる神様。ステパノは、そのことを人々に弁明するのです。この聖なるところを汚したという彼らに向かって、聖なるところとはどこですか？すべての場所が聖なるところではないのですか？あなた方は間違っていますよ。そしてステパノは言いたいのです。アブラハムにメソポタミアの地で現れた栄光の神は、今どこにあってもその栄光の姿を表される。そして何よりもその栄光の姿をイエス・キリストによって表しておられるということを示したいのです。イエス・キリストこそ、神の私たちがイエス・キリストを見るとき、私たちはそこに神の栄光を見ます。私たちがイエス・キリストに聞くとき、まさに栄光の神のお言葉を聞くのです。私たちがイエス・キリストに砕かれた、悔いた心を持って近づくとき、私たちに栄光の神はご自身を表してくださっているのです。またこのお方は、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるとおっしゃってくださる。あなたがどこに行っても、共にそこにいてくださる神様。このお方と共にある日々、このお方を愛し、このお方に聞きつつ歩く日々、それこそが恵まれた日々なのです。あなたがイエス様を信じることができたこと、あなたがイエス・キリストの言葉を、また聖書のメッセージを心から喜んで聞くことができたこと、それこそが実はあなたに栄光の神が現れてくださったということなのです。私がイエス様を信じることができている。イエス・キリストと共にいつも生きていることができる。それは、なんと、栄光の神があなたにもありありとお姿を表してくださったということなのです。私が初めて石川県に足を踏み入れた。まあ、何とか足を踏み入れて、ついに石川県の人間になったのは、もう22歳の時でした。何でもその話をして耳にたくかもしれませんけど、しかしこの石川県に来て、最初にイエス・キリストに導かせていただいた方は、輪島に8ヶ月の間いたのですが、その時、病院で出会った多賀さつきさんっていうですね、姉妹でした。病院に毎日のように訪問伝道に行って、そこで多賀さんと親しくなって、ある日多賀さんはですね、輪島のかまぼこ弊社の時代のですね、教会に来てくださいました。翌日、病院にお尋ねして、よく来てくださいましたね、教会にって言ったら多賀さんが謝るんです。すいません、本当に私はうっかりして。わざわざ教会まで行ったのに、教会のご本尊様に礼拝すること、手を合わせること忘れて帰っちゃいました。本当にすいませんでした。ご本尊様、どこにあったんですかって言うんです。ご本尊様？私はご本尊どこにあるのか探したんですけど、見つからなかったんです。後ろに障子の部屋がありましたけど、あそこにあるんですか？いえ、あそこは何もありません。あそこはレナード先生の本が並んでるだけです。教会には本尊様なんてないんですよ。ちょっと待ってください。ご本尊様なんてないんですよ。目に見えない神様が教会におられるんですよ。このですね、多賀さん、ある日ですね、病院にお尋ねしましたら、ニコニコニコニコですね、喜んでですね、いるのです。多賀さん、何かいいことがありましたかって言いましたら、そうなんです。昨夜、 この病室にイエス様が来てくださったんです。どういうことですかと聞きましたら、こういうのです。昨夜、いつものように七輪に鍋を置いて、味噌汁を作りながらこの味噌汁を舐めて、かき混ぜているときに、ふっと思ったって言うんです。いつもここにやってくるあの若い子、私のことです。22歳のですね、まだガリガリの髪がいっぱいあるですね、若いですね、若い子の私のことです。あの若い子、変なことを言ってたな。神様は、この病室にもいらっしゃるって。だとしたら、ちょっとその神様にお祈りしてみよう。手を休めて、そこにひざまずいて、そして祈り始めたのです。天の神様、その瞬間、高さんの表現によればこうです。朝になっても閉じている雨戸、しかし節穴から外の光が、光が差してくると、部屋の中真っ暗ではわからないけども、光が差してくると、光の中に埃がいっぱい舞ってるのが見える。天の神様って祈ったその瞬間、心に光が差してくるように感じて、心の中の罪がいっぱい思い出された。そこで、高さんは、思い出す限りの罪を一つ一つごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいとお祈りし始めたっていうんです。そうやって、ひとしきりごめんなさいの祈りが続いた後で、はっと思ったっていうんです。そうか。いつもあの若い子が変なこと言うなと思って聞いていたイエス様の十字架。あ、ごめんなさい、ごめんなさいのこの罪のためにイエス様が十字架にかかって死んでくださったんだな。私が追わねばならない罪の責めを全部イエス様が追ってくれたんだな。嬉しいな。今度は突然祈りがありがとう、ありがとうに変わって。私は夕べこの部屋にイエス様が来てくださって、イエス様を信じることができたのですよ。この高さんは、もう天国の人になっちゃいましたけども、私が泉野で奉仕している時にも、本当に貧しい中から献金を送ってくださったりですね、いろんな形で私を支えてくださった天国で真っ先に会いたい人の一人なのです。ですね。本当に、このところにも神様がおられる。まさにそのことを彼女も体験したわけです。あなたの行くところどこででも、それが学校であれ、会社であれ、工場であれ、病院であれ、お店であれ、家庭であれ、教会であれ、山に行っても、海に行っても、町の雑踏に行っても、その場所は、主が共におられ、主があなたにお姿を現し、主があなたに語りかけてくださる。まさにそこは、あなたの聖なるところになるのです。今週はゴールデンウィーク。皆さんそれぞれに計画のある人、私みたいにいつもと同じ週である人も、いろいろ様々あるでしょうけども、でも、あなたがどんな一週間を送ろうとしても、その場所は、主が共におられる、本当に聖なる場所。ぜひそのところで、あなたも栄光の神に応答して、それこそ、一年中がクリスチャンにとってはゴールデンイヤーなのです。神と共にある日々を送っていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの立っているその場所は聖なるところであると。神様、あなたが思いもかけないような形で私たちにお姿を現してくださいました。それぞれのあなたとの出会い方は違いますが、それぞれの方法でまさに一人一人にあなたは、その栄光の姿を表してくださったゆえに、イエス・キリストを信じることができました。私たちにとって、それぞれに懐かしい、忘れられない、聖なる場所、聖なる時の思い出がありますが、またこの朝も、このところが聖なる場所として、主がお一人お一人に御言葉を持って語りかけてくださったことを感謝をいたします。また、これから使わされてそれぞれの場所に散っていきますが、どうかまたそのそれぞれの場所を、あなたが共におられる栄光の神が現れてくださる、聖なる職場、聖なる家庭、聖なる地域として、神と共にある日々を 確実に送ることができますように導いてください。私には神様はご自身を表してくださらないと、どうぞ心をひがむことなく、主を呼ぶ者に、主を本当に信じる者に、心砕かれた者のそばに、主が今日もいてくださることを、お一人お一人が体験できますように導いてください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。